みんなの部屋保険 G4。正式名称賃貸住宅総合保険2021。ご契約に関する重要事項説明書。ご契約に関する重要事項契約情報についてご説明しています。ご契約前に必ずご確認ください。これからのご説明はご契約に関するすべての内容を網羅しているものではありません。詳細についてはご契約のしおりに記載しております。必要に応じて、SBI 日本少額短期保険株式会社、以後当社と言います。にご請求いただくか、当社ホームページをご確認ください。また、ご不明な点については、当社までお問い合わせください。保険金をお支払いできない場合など、お客様にとって不利益となる情報は、必ずご確認ください。保険契約者と被保険者が異なる場合には、この説明の内容を被保険者の方も必ずご確認ください。第一章、契約締結前におけるご確認事項。1、商品の仕組み。みんなの部屋保険 G4 は、借用個室に収容されている家財を保証の対象とする保険です。火災、水濡れ、盗難などの事故による家財の損害等を保証します。また、賃貸、住宅総合賠償責任特約2011が付帯されている場合には、借用個室の貸主、他人に対する日常生活上の損害賠償責任も保証します。この保険は、当社と SBI、上口セーフティ少額短期保険株式会社、以後上口社と言います。の共同保険としてお引き受けします。2、保険の目的保証の対象。この保険の目的は、借用個室、サービス付き高齢者向け住宅を含みます。に収容されている被保険者所有の家財とします。次のものは、借用個室に収容されているものとみなします。1、借用個室に付属する専用駐輪場、または借用個室が一戸建ての場合の敷地内の自転車、原動機付き自転車。2、エアコンの室外機。3、借用個室に付属する洗濯機置き場の洗濯機。4、借用個室が属する敷地内の洗濯物、衣服及び布団その他これらに類するもの。保険の目的に含まれない主なものは次の通りです。1、自動車、船舶及び航空機並びにこれらの付属品。2、通貨、預貯金証書、電子マネー、有価証券、クレジットカードなど。なお、通貨と預貯金証書については除外事由があります。3、貴金属、時計、宝玉、宝石及び書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の最調達価格が30万円を超えるもの。なお、生活用の貴金属、時計及びこれらに類するものの盗難による損害については、1個または1組の最調達価格を30万円として保険の目的に含めます。4、動物、植物。5、稿本、設計書、図案、証書、帳簿など。6、コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラムデータなど。3、保証内容について。括弧1、家財保証。損害保険金、盗難保険金、水害保険金として保険金をお支払いする主な場合。1、火災。2、落雷。3、 破裂、爆発。4. 風災、氷災、雪災。5. 借用個室の外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊。6. 給排水設備に生じた事故、または他の個室で生じた事故に伴う漏水、放水、溢水による水濡れ。7. 操縦等に伴う暴力行為など。8. 雨漏り。なお、雨漏りに関しては、1保険期間中1回限りとします。9. 盗難。10. 水災。お支払いする家財保険金の額。1から8、再調達価格による損害の額。かつ1回の事故につき保険金額限度。9. 保険の目的の盗難。再調達価格による損害の額、かつ1回の事故につき保険金額限度。ただし、1個または1組の再調達価額が30万円を超える生活用の貴金属、時計及びこれらに類するものに対しては、1回の事故に月100万円限度。通貨、預貯金証書の盗難の場合、損害の額、かつ1回の事故につき通貨の盗難は20万円限度、預貯金証書の盗難は200万円限度。10. 再調達価格による損害額の 50% かつ1回の事故につき保険金額の 50% 限度。括弧2。修理費用補償。修理費用保険金をお支払いする主な場合。事故により借用個室に損害が生じ、被保険者が借用個室の貸主との契約に基づき、現実にこれを損害発生直前の状態に復旧するため、修理した場合に次の費用を支出したとき。1. 括弧1家財補償1から9の事故により借用個室に損害が生じた場合の修理費用。2. 凍結により専用水道管に損害が生じた場合の専用水道管の修理費用、開票費用を含みます。3. 事故によりガラス、洗面台、便器、便座、便蓋、浴槽に損害が生じた場合の修理費用。温水洗浄便座機能に関する損害、便器の、つまり、の除去費用は除きます。4. 借用個室外での鍵の投資を含む事故により、鍵、シリンダーに損害が生じた場合の修理費用、及び、解錠作業が必要になった場合の解錠費用ただし、鍵の紛失、シリンダーの自然損耗等に関する損害は除く、ものとし、1保険期間中1回限りとします。5. 1から4のほか、事故により借用個室に損害が生じた場合の修理費用。6. 電気的、機械的事故により特定付属設備に損害が生じた場合の修理費用。特定付属設備とは、エアコン、給湯器などの借用個室に設置された電気を動力とする付属設備を言い、被保険者が所有するものを除きます。詳細はご契約のしおりをご確認ください。お支払いする修理費用保険金の額。各費用の実費支払い限度額は次の通りです。1. 1回の事故につき100万円限度。2. 1回の事故につき30万円限度。3. 1回の事故につき100万円限度。4. 1回の事故につき5万円限度。5. 1保険期間につき通算10万円限度。6. 1回の事故につき30万円限度。括弧3。その他の費用補償。 家財の損害等に伴って費用の損害が発生した場合などに次の費用保険金をお支払いします。残存物取片付け費用保険金。括弧1、家財保障1から8の事故により損害保険金が支払われ、かつ残存物取片付け費用が発生する場合、損害保険金の 10% 限度。失火見舞い費用保険金。借用個室から発生した火災、破裂、爆発により第三者が所有する動産に損害を与えた場合、1被災世帯あたり10万円、かつ保険金額の 20% 限度。被災転居費用保険金。括弧1、家財保障1から8および10の事故により損害保険金または水害保険金が支払われ、かつ借用個室が半損以上になり損害発生から3ヶ月以内に被保険者が転居する場合、40万円限度。盗難転居費用保険金。借用個室内への不法侵入があり、かつ、括弧1、家財保障9の事故により、盗難保険金が支払われ、損害発生から3ヶ月以内に被保険者が転居する場合、40万円限度。臨時宿泊費用保険金。括弧1、家財保障1から10の事故により、損害保険金、盗難保険金、水害保険金のいずれかが支払われ、かつ、飲用水、電気、ガスの供給停止、または排水設備の使用不能によって居住できなくなり、ホテルなどの有料宿泊施設へ宿泊した場合、総額30万円限度。再発防止費用保険金。括弧1、家財保障1から8の事故または専用水道管の凍結が発生し、その事故の再発防止のため、損害発生から6ヶ月以内に必要、有益な費用を被保険者が支出した場合、10万円限度。括弧4、賠償責任保障。借家人賠償責任保険金をお支払いする主な場合、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の1から3の事故または4の事故により借用個室が損壊した場合において、被保険者が借用個室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1、火災。2、破裂、爆発。3、借用個室内で生じた漏水、防水、溢水による水濡れ。4、被保険者の死亡。被保険者の死亡の場合、1保険期間中1回限りとし、被保険者の死亡前に起きた事故を原因とするものは除きます。個人賠償責任保険金をお支払いする主な場合、被保険者が日本国内で生じた次の偶然な事故による他人の体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1、借用個室の使用・管理に起因する偶然な事故。2、被保険者の日常生活に起因する偶然な事故。お支払いする保険金の額。損害賠償金、訴訟費用、弁護士費用など1回の事故につき保険金額限度。ただし、借家人賠償責任保険金4、被保険者の死亡については1回の事故につき100万円限度。 当社が支払うべき借家人賠償責任保険金の額と個人賠償責任保険金の額の合計額が保険金額を超える場合は、借家人賠償責任保険金及び個人賠償責任保険金の額は保険金額をそれぞれの保険金で比例配分した額とします。賠償責任保障は賃貸、住宅総合賠償責任特約2002-11が付帯されている場合に保障の対象となります。同特約の付帯の有無については、契約申込書または契約申込画面をご確認ください。なお、同特約が付帯されているプランの場合、同特約を除外してご契約いただくことはできません。括弧5、保険金をお支払いできない主な場合、すべての保証に共通。1、保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意。2、地震もしくは噴火またはこれらによる津波。3、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、または暴動、テロリズムにより生じた事故を含みます。家財保障、修理費用保障、その他の費用保障共通。1、保険契約者、被保険者、またはこれらの者の法定代理人の重大な過失、または法令違反。2、保険の目的が借用個室外にある間に生じた事故。3、保険契約者、または被保険者が所有、運転する車両、またはその積載物の衝突、接触。4、括弧1、家財保障9の事故により建物、個室の付属物から盗難され、損害が生じた場合において、建物、個室の付属物に施錠がされていなかった場合。修理費用保障。1、火災、破裂、爆発、借用個室内で生じた水濡れ事故による損害に対し、被保険者が借用個室の貸主に対して法律上の賠償責任を負担する場合。2、括弧2、修理費用保障。1から5の費用のうち、次の修理費用。壁、柱、床、梁、屋根、階段等の建物の主要構造部。い、玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣根、給水塔等の建物の共有部。う、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分の水道管に関わるもの。共同住宅の共有部分を含みます。え、パッキングのみに生じた損壊に関わるもの。3、専用給排水管、専用給排水設備、洗面台、便器、便座、便蓋及び浴槽の殺損、かき傷、汚損等これらの設備の機能に直接関係のない損害なお、汚損は落書きを含みます。括弧2、修理費用保証1から4の費用。4、保険契約者または被保険者が飼育、管理する動物によって生じた損害。括弧2、修理費用保証1から5の費用。5、借用個室の擦り傷、かき傷、塗料の剥がれ等の外観の損傷、または借用個室の汚損であって、借用個室の機能に支障をきたさない損壊なお、汚損は落書きを含みます。括弧2、修理費用保証後の費用。賠償責任保証。借家人賠償責任保険金。1、借用個室の改築、増築、取り壊し、修理等の工事。2、 被保険者が借用個室を貸主に引き渡した後に発見された借用個室の損壊に起因する損害賠償責任。個人賠償責任保険金。1、被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任。2、被保険者が所有、使用、管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。3、航空機、船舶、車両、または重機の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任。4、主な特約の概要。すべてのご契約に自動的に付帯される主な特約。共同保険に関する特約。共同保険をお引き受けする場合の共同保険幹事会社が行う事項やその効果、保険契約者が共同保険幹事会社に対して行う通知等の効果について定めています。複数契約特約。詳細については第4章の21、複数契約の取り扱いにてご確認ください。サービス付き高齢者向け住宅に関する特約。借用個室がサービス付き高齢者向け住宅の場合に適用されます。この特約により、レンタル福祉用具を保険の目的に含めます。また、被保険者が心神喪失により責任能力を欠く場合の監督義務者の負担する損害賠償責任を保障します。レンタル家財に関する特約。借用個室の賃貸借契約にレンタル家財の賃貸借契約が含まれる場合、またはその賃貸借契約と同時にレンタル家財の賃貸借契約が行われる場合に適用されます。この特約により、レンタル家財を保険の目的に含めます。賃貸住宅の転居に関する特約。転居前の借用個室でこの保険契約とは別に当社保険商品を契約しており、転居後の借用個室で新たにこの保険契約を締結する場合、それぞれの賃貸借契約等が重複する期間中のみ、双方の保険契約期間を重複させることができます。お申し出によりご契約に付帯される主な特約。法人等契約の被保険者に関する特約。保険契約者である法人等の役員、従業員等を被保険者とする場合は、この特約を付帯して、被保険者を特定しない方式でご契約いただくことができます。なお、特約付帯による追加保険料はありません。ただし、この特約を付帯した場合であっても、当社の他の保険契約の被保険者は、普通保険約款及び付帯される特約の規定を超えて、被保険者となることはできません。特約の詳細等については、ご契約のしおりをご確認ください。5、保険期間及び保証の開始、終了時期。保険期間は1年または2年です。一部の保険金には1保険期間中の支払い回数または通算支払い限度額の制限があります。この制限が適用される期間は保険期間が1年の場合は1年間、2年の場合は2年間となります。当社の保険契約上の責任は、契約申込書、または契約申込画面に記載された保険期間の開始日の午前0時なお、これと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻に始まり、保険期間満了日の24時に終了します。ご契約の保険期間については、契約申込書、または契約申込画面をご確認ください。なお、保証の開始時刻が午前0時と異なる場合であっても、保険料は午前0時の場合と変わりません。6、 保険金額の設定加入コースの選択。加入コースごとに家財の保険金額が設定されています。事故が発生した場合に十分な保障が受けられるように家財の保有額、最調達価格を踏まえて加入コースをご選択ください。ご契約の保険金額については、契約申込書、または契約申込画面をご確認ください。家財の保有額、最調達価格の目安については、当社ホームページの家財簡易評価表をご参照ください。7. 保険料の決定の仕組み。保険料は、加入コースと保険期間によって決定されます。ご契約の保険料については、契約申込書、または契約申込画面をご確認ください。8. 保険料の払い込み方法、払い込み回数、払い込み経路。保険料の払い込み回数は、一括払い、または分割払いとなります。分割払いの場合は、ご契約の保険料を保険期間に相当する月数に分割して払い込んでいただきます。保険料の払い込み経路には、現金払い、送金払い、コンビニエンスストア払い、クレジットカード払い、団体による保険料一括集金払い、保証会社等払いがあります。プラン、申し込み方法によってご利用可能な払い込み方法が異なります。ご契約の保険料の払い込み方法については、契約申し込み書、または契約申し込み画面をご確認ください。9. 保険料の払い込み猶予期間の取り扱い。保険料は保険期間の開始日時までに払い込んでください。当社は保険料を領収する前に生じた事故による損害、費用に対しては保険金をお支払いしません。一括払いの場合、次の払い込み経路での保険料の払い込みについては、保険期間の開始日が属する月の翌月末日が払い込み期日として設定されています。払い込み期日までに保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は初めから成立しなかったものとして取り扱います。更新契約については、更新しなかったものとして取り扱います。1. 新規契約、更新契約におけるコンビニエンスストア等の収納窓口払い。2. 更新契約におけるクレジットカード払い。分割払いの場合、第2回目以降の分割保険料の払い込みについては、その払い込み期日の属する月の翌々月の末日まで保険料の払い込み猶予期間が設定されています。保険料払い込み猶予期間の間に分割保険料の払い込みがない場合には、この保険契約は失効します。保証会社等払いの場合、保証会社等との間で別途、約定した集金日、集金方法にて保証会社等を経由して保険料をご請求します。なお、保証会社等が保険契約者からの集金業務を止めるなどの事情があった場合、当社からのご案内に沿って未払い込み分の保険料を一括して払い込んでください。10. 満期返礼金、契約者配当金。この保険には満期返礼金、契約者配当金はありません。